ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
もともとはですね、はい、私結婚式の反対の離婚式っていうものをやらせていただいたりとか、はい、あと涙を流してストレスを解消しましょうという涙活というものをやっている人間でございまして、
はい、
はい、あの世についてはまだ初心者なんですね。実は
あの世については初心者でいらっしゃる、はい、でもそのあの世について、はい、まあ、知ったり調べたり本にしたりということをしようとするきっかけがどこかに終わりになったわけですよね。
あ、そうですね、はい、まあ、元々遡るとですね、はい、あの小さい時に見た丹波哲郎さんの大霊界という作品
ございましたね、
はいはい、これにかなり影響を受けまして、はい、あの世ってどんなとこだろう、死んだ後の世界ってどうなんだろうっていうのは昔から興味があったんですね。
はいはいはい、
はい、でその後あの大学時代にですね事故物件に住んでいた経験もありまして、はい、あの前に亡くなられた方が住んでた、まあ命を絶たれた方が住まれた物件に住んでいたことがあって、はい、そこから霊感が強くなって、
は
い、はい、まあ、そういったあの霊的なものとかスピリチュアルあの世とかそういったものにさらに関心が強くなったという、
は
い、
そこを掘り下げてると怖いよ怖いよ怖いよってことになるわけですよね。そういう話ですよね。
そういう話です、
はい、だ今日伺いたいそのあの世っていう、ね、しかも歩き方ですから、
はい、
歩けるところ、
はい、
歩くべきところ、
はい、
そしてそういうところを知ろうじゃないかと、ええ、いうことになるわけですよね。
そういうことですね。
あの世の歩き方は新さんなめこさんとの共著ということで、はい、まあ、お作りになられた本でこれがまあ売れてるわけですよ。
いえいえ、
ね、ほいで、まあ、第2弾も準備中というふうに伺ったんですけれども、はいはい、それだけ皆さんご興味は終わりだってことですよね。
そうですね、思った以上に、うん、あの反響いただきまして、はいはい、来年2月にはあの世の歩き方2が出ると。
あ、もう2月に決まってんだ、
はい、
なるほど、
はい、2月16日で決まってます。
これどんな本なんですかあの世の歩き方を教わる我々っていうのは。
そうですね、はい、あの世の達人の方12名にインタビューをさせていただきまして、
はい、
まあ、あの世についてまとめた何でしょう、死んでも困らない究極のガイドブックなんですね
、はい、
であの世の達人、まあ、いろんな方がいらっしゃってですね、
はい、12名、はい、
12名例えば、はい、地獄に住んでいた弁護士さん。
何ですか、地獄に住んでいた弁護士さん。
はい、
はい、
その昔地獄に住まれていて
お戻りになられたん
ですか。お戻りになられた方。
あ、そうですか、
はい、あとはですね、天国に5回行かれた、
はい、
自然療法医さん、ヒーラーさん、
はい、
まあ、5回亡くなられた方なんですけども
今じゃあ6回目の生を。
あ、そうですね、お戻りになられた、
お戻りになられてる感じですね、はい、はいはいはい、
とかですね、
はい、
あと過去生の記憶、前世の記憶を持つ子どもたちを研究する大学の教授。
はあ、よくなんか3歳ぐらいまでにお母さんのお腹の中でどうたらみたいな話をするっていうあれですか。
そうです、そうです、体内記憶があるという、
はいはい、
あれです。
ほう、
とかですね、まあ、数々のあの世の達人の方々にインタビューさせていただいて一つの本にまとめたという
どうやって見つけてくるんですか、その達人。
達人はですね、新さんなめこ先生のコネクションだったり
なるほど、はいはい、
出版社さんのコネだったり、
はい、
そうなんです。
そういう方々のインタビューをされてきて、
はい、
どうだったですか。
まあ、本当にあの皆さんそれぞれのあの予感が違ってまして。
困ったぞこれ、一つじゃないんだ。
そうなんですよ、
はあ、
もう皆さんバラバラなんですよ。もう誰を信じていいかわからない。
それよくぞおっしゃってくださいました、はい、我々一番そこを思ってるとこです、
はい
はい、どうすればいいんですか。
いや、そうなんですよね、私もまだ実は結構困ってました。いまだに
まだ困って
る。困ってるんですよ。
それぐらいみんなバラバラでした。
バラバラでした、まあ、例えばですね、
はい、
琉球風水師の先生によると、これ沖縄の考えらしいんですけど、ええ、言い伝えによると、
はい
はい、海の彼方にある二来家内という楽園がございまして、
はい、
まあ、先祖は幸せに暮らしていて、うん、私たちを常に見守っているという考え方があって、
はいはい、
お盆の時期になるとこの世の家族のもとに帰ってくる、これは沖縄の考え方なんです。
あ、なるほど、はいはい、
まあ、そういう考えがあったりとかですね、うん、あとはある先生によるとあの世の入り口には空港とか駅みたいにお土産屋さんがあって、
はい、
あって、はい、であの世の、到達地点まで行くと、うん、次の人生をどうするか進路指導に乗ってくださる方がいると。
はあ、はい、相談窓口みたいのがあるんだ。
相談窓口があるという、まあ、そういった皆さん意見がそれぞれ違ってるので、
はい、
まあ、誰を信じていいのかわからないという。
ただ皆さんそれぞれがご覧になってきた、
そうです、
まあ、もしくは生活拠点として住まわれていた場所のお話をされてるわけですよね、はい、
そうですそうです、惜しげもなく披露していただいて、
実際にお土産買われた方とか
いらっしゃいましたね。
どんなお土産売ってんですか。
あ、なんかですね、はい、例えば、まあ、これ新さん先生の、例えばデザインした今 T シャツがあるんですけども、
はい、
例えばその去年82歳 T シャツみたいな
が売ってんですか。
そういったものが売ってるみたいなんです
よ。あの世でのコミュニケーションのツールとして使えるわけですよね、はい、
そうです。
あなた82歳でしたかと。
そうです、そうです。
私81歳ギリギリ同じ感じですねみたいな。
そうです、そうです、そうです。
話ができる T シャツ。
そうです、
売ってんだ。
はい、私もできれば、これは私の夢でもあるんですけども、あの世に行った際には、はい、この世の歩き方っていう本を書きたいなと思って
向こうで出版して、
はい、
皆さんに楽しんでいただくための。
そうです。
あれ、なんかちょっと楽しそうに思えてきましたね、あの世。
そうですね、はい、それが一つ良かった点ですね。この本を作ったメリットとしては、あの世があることによって、思えることによって、まあ、今の人生は少し楽しくなるんじゃないかなと、
はい、
思いましたね。
じゃあ皆さんがそのあの世を楽しめるんじゃないかというところまでもうちょっと踏み込んでいきたいので、
はい、
後半驚きの死の体験旅行の方法などを教えていただきます。興味深いあの世の話、その歩き方を教えてくれる寺井弘樹さんをスタジオにお招きしておりますが、いやー、びっくりする話がたくさんご本の中に出てくるんでしょうね。
そうですね、
その一部しか今聞いてないですけど、かなりびっくりしております。寺井さん、先ほど曲の前に私、死の体験旅行ができるらしいよっていう話をポロッとだけしたんですが、
はい、
これを教えていただいていいですか。
これはですね、
はい、
住職さんがいらっしゃるんですけども、とある住職さんがいらっしゃいまして、
はい、
浦上哲也さんという住職さんですね。
はい、とあるじゃないですね、はい、もう、はい
隠す必要なかったと思って、
はいはい、
でその住職さんの声にお声による誘導によって、
はい、
まあ、自分が病になって進行してやがて死を迎えるという、そういう、まあ、疑似体験をしていくというワークショップなんですね。
は
ー、はい、でまず最初にですね、
はい、
ご自身にとって大切なものを一枚一枚紙に書いていくわけですよ。
はぁ、はぁ、はぁ、
はい、
はい、
でその住職さんの、誘導によって物語がこう進むにつれて、
はい、
次第にその大切なものを一つ一つ手放していくと。
ほう、なるほど、
はい、
はいはい、
それでそのワークショップの参加者が最後に残す大切なものが何かというのが、まあ、ワークショップの目的というか。
はあ、なるほどね、
はい、
なんかちょっとした自分探しですね。
そうですね、
うんうんうん、はい、本当に大事なものが最後まで残るはずだと。
そういうことです。
それによって自分の最後までを、まあ、見届けてみるというか。
そうなんですよ、
体験してみる、
はい、
はあ、そんなのがあるんだ。
これやっぱり基本的にやっぱりこう何ですかね、男女の違いがあって面白いなと思ったのがですね、
はいはい
はい、男性で多かったのがですね、はい、母親、
は
あ、自分のお母さん、これが多かったんですよね。
あ、最後まで残すもの、
残すもの、
なるほど、家族とかそういう人物っていうのもあるんですね。
あります、あります。
物じゃなくてね、
はい、うんうん、お子さんって書く方もいらっしゃったりとかですね。
なるほど、
はい。でも一方女性にとってなんですけども、はい、これ一番多かったのがお金なんですよ。
怖いな、女って本当怖いな。
いや、現実的ですよね。
いや、最後の最後まで何とかしようと思うんですね。
そうなんですよ、
いろんなことに苦労したくないというか、困らないためにっていうこと
が。そうなん、そうなんですよ。中にやっぱあの世にまでお金を持ち込みたいって方もやっぱ女性はね、本当怖いですよ。
怖いですね。これラジオの前でふふって震え上がってる男性がいらっしゃるでしょうね。ただまあよく分かっていいですね。
そうなんですよ、
はい、
おっしゃってた通りやっぱ自分探しというか、
はい、
自分にとって大切なものは分かりますよね、
うんうんうん、
まあ、飛行機はよくね、着陸が一番難しいなんて話もありますけども、
はいはい、
やっぱ人間も終わり方に気をつけたいななんて
淡々とおっしゃいますね、
そんなことを思いました、このワークショップを通して。
いや、寺井さんも、あ、じゃあ実際に受けられて。
私も体験しまして、やっぱ最後迷いましたね。
本当ですか、はい、個人的なことなのであれですけど聞いてもいいんでしょうか、何を残されたのか。
その大した面白くないですけど、まあ、父か母かで迷いましたね。
両親っていう選択肢はないのか。
そうなんですよ、
父母別にしなきゃいけないのか。
そうなんですよ、これは最後まで悩んじゃって、
うわ、
答えが出ないままでしたけども。
人間って最後の最後まで悩むもんなんですね。
そうなんです、
そういうふうに考えるとね。でもそれを飛び越えてあの世を見てきた方に12人もお会いになられたっていうのは、
そうです、
すごいことですよね。
はい、さらにはその来年2月に、はい、あの世のある方2が出るという話をさせていただいたんですけども、
はい、
もうこのあの世のある方よりもさらにディープな方々に出会いまして。
まだいるんですか。
はい、すごいんですよ。
さらに違う新たな方々、は
い、そうです、もう臨死体験を超えてもう一回亡くなられた方
そうですね、はい、
葬儀も済ませた後の
はい
はい、その後復活されたという、
はい、
外国人の方がいらっしゃってですね、
あの嘘か本当か分かんないけどそれこそ棺の中で目を覚まされるとかいう話は聞いたことはありますが、はいはいええええ、いわゆるそういう方ですか。
そういうことです。死亡診断書も、
はいはい、
あのご自身持っていらっしゃるという方ですよね、
はい、なかなか会えないですねこれは。
すごいですよ
あの世の歩き方。これ日本にとどまらず、
はい、
海外にまで行かれて。
海外にも行ってですね、
はい、
海外の方にインタビューさせていただいたらやっぱりなんでしょう、あの世はやっぱ国境がないみたいなんですよね。
あの世には国境はない。
国境ない。
あの12名の方お会いになられて、はい、外国の方にお会いになった方っていうのはあの世で。
いらっしゃいます。いらっしゃいます。
いらっしゃいますか。
いらっしゃいます。
いるのか。
いるんですよ。
みんなもう国際交流が行われてるわけですか。
そうですそうです。
あの我々よくね、あの下世話な話、英語喋れねえのにとか言いますけど、はいはい、そこでは言葉のコミュニケーションも取れてるんですか。
もう皆さんいろんな言語を話せる方もいらっしゃったり、
はいはいはい、
いろんな説があるんですけども、
はい、まあ、やっぱそれぞれ
それぞれだって私たち自身も実は前世が外国人だった可能性ももちろんあるわけですよね、はい、
そうですね、
はい、
びっくりする前世言われたりとかする方もいらっしゃるわけですもんね。
いました。私もあのとある前世占いができる方に聞くと、
はい、
あのブータン人だったみたいですよ。ブータン人のお坊さんだったみたいで、
あ、なんかお坊さんにはちょっとそこはかとないお坊さん感を感じるんですけど、髪型だけかな、はい、
完全にそれ見た目で判断してる
すいませんごめんなさい。
いえいえ、そういうふうに思われたんですよ。あの前世占いの方に対して私はそう感じましたね。
は、
見た目でこう決めてるんじゃないかなって
ご自身もそう思われたわけですね。
そう思いました失礼ながら。
ただそのブータン、その幸せな国、
はい、
ねと言われるブータンから、
はい、
で生活したことがある寺井さんが、
はい、
こうしてある意味皆さんに、はい、まあ、平和とは何ぞやじゃないですけど、幸せって何かなっていうのを問いかけるような内容のご本を、
はい、
ある意味作られてるっていうのはなんかこう、はい、運命じみたものは感じますよね。
そうなんですよ、まさにおっしゃる通りで、
ね
はい、実際私ブータンにあの2年前に行ったんですけども、
はい、
やっぱ初めて行った感覚は全くなかったんですよ。
言われてたからじゃないんですか。
いやそうかもしれないですね
認めるんだ
いや本当に確かになんか懐かしいなっていう感じがしたんですよ。なのであながちあの前世占いの人も嘘じゃないというか、う
ん、はい、
信用しましたね。
これ、先ほど8時台まではですね、
はい、
ある意味その現実的なことを考えて死んだ後のことを考えると、
はい、
それを知ることで今のことをちゃんと考えようねみたいなお話だったんですけれども、死んだ後の場所があるということを、
はいはい、
あの世の歩き方で知ることによってなんだろうな、楽しみになる、
はいはい、
もしかしたら。
そうなんですよ、
はい、
おっしゃる通りで。
そういうことなんですかね。
そうなんですよ。だから生まれ変わってもしあのこの現世でしっかり徳を積んで、
はい、
生まれ変わったら今度こそなんかイケメンに生まれてこれないかなとか、
うん、
いろいろ自分の期待してる部分があるので、
はい、
どんどん徳を積もうと思って。
あるあるある。そうですよね。そうなんですよ。だから相談窓口あるんですもんね。
そうですそうです。
こんだけ頑張ってきたんだから次めっめっちゃイケメンに生まれたいっすわって言えるんですもんね。
そうなんですよ。そういうの自分で選べるらしいんですよ、
はい、
逆に言うと私たちも自分を選んで生まれてきたってことなんですよね。
おかしいな、何間違えたんだろう相談の仕方なんか間違えたのかもしれないですね。
それ私も感じましたね
自分のことを見返した時にね。
そうなんですよ。
わ、これ将来何十年か後の世の中めっちゃくちゃいい人間ばっかりにな っててほしいですね。
なっててほしいですよ本当に。
そういう意味ではそういう風にどんどん浄化されてってほしいなと思いますね。
おっしゃる通りですね。
あの世の歩き方を読んで皆さんがそういう思いを持つようになれば、はい、将来明るいですよ。
そうですそうです。
未来の地球は。
そうです。
寺井さんありがとうございます、
はい、
なんだかここに来て腑に落ちましたこの本を読む意味が間違ってないですかね。私、
いや正解です。
本当ですか、
はい、
これ第2弾第3弾とディープな内容が発表されることを私も心待ちにしております。第2弾は2月16日ですね。
そうです、
はい、まあ、その前に第1弾をぜひ皆さんにじゃあ読んでいただいて心の準備をしていただきたいと思います。寺井宏樹さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。